ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしていますドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんと一緒に毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。お相手はドクターマーボーこと小児科お日様クリニック菅井雅彦院長、そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは今月もゲストのご紹介をマーボー先生からお願いします。
本日のゲストは野村証券株式会社釧路支店の徳永貴博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回のテーマはまたお金のお話なんです。でこの番組でお金の話を扱ったことが、実は4年前に日銀釧路支店さんに、来ていただいて、お金とは一体何だろうというような基本的なことから、お小遣いやお年玉は子どもたちにお金のことについて考えさせるとてもいい機会であること、さらには子どもに正しい金銭感覚を身につけさせるにはどうしたらいいかというような考え観点でお話をいただきました。で今回はですね、子どもたちがこう小学校中学校高校と進学して、やがて大学や就職で社会に出る、いわゆる独り立ちまでのお金の考え方使い方についてどのように教えていけばいいかというようなお話を徳永さんにお話をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずですね、進学や就職というような時期になると、両親のもとにいた頃に比べてはるかに大きなお金を扱うことになるんですけれど、使い方わからなかったり間違えたりするようなことがあるんじゃないか、うちの子だったらそうなっちゃうんじゃないかとか、そういう心配されている方とかは多いと思うんですけれども、どうですかね。
もう今年も1月の下旬ですから、もう4月には親元離れて社会に出ていくっていうのは本当に親として嬉しい気持ちいっぱいもあるんですけれども、一人で生活していけるかなっていう不安、生活の不安と、あとお金をうまく使ってその送った中で上手にやってってくれるんだろうかっていう不安はあります。実際そのことを教えて外に出してあげれる親御さんってどれぐらいいるんでしょうね。
そうですね。確かにお子様が晴れて独り立ちっていうのはとても親にとっては嬉しいことですよね。私も初めてですね、大きなお金を手にしたのは大学に入った時、親から仕送りをもらいました。そういって進学の方もいらっしゃれば、就職で初めてお給料を手にする方もいらっしゃると思います。ただそのお金を大事に使うことができなければ、とても大変な問題になってしまうことがあります。
進学とか就職っていうふうなことでお金をもらうにあたって、もらってからのこうお金の使い方っていうのを自分が教わったっていう記憶は実はあまりないんですけれど、皆さんどうでしょうかね。
ないですよね。
ないですよね。ただ、僕らがこう子供だった時代っていうか、子供か大人になった時代と今の子供たちの生きてる時代とで、お金のあり方というのはだいぶ違うというふうに感じられるんですけれども、そのあたりはどうでしょうか。
我々の時代はですね、親がお給料をもらってくるといったですね、時代でありましたけど、今はもうお給料みんな銀行振込で入ってきますし、出す方についてもですね、いろんな引き落としがあったりですとか、あるいは最近ですとですね、スマートフォンで支払いができたりですとか、あるいは電子マネーですとか、そういったものが主流になってきてますから、実際にお金を手にしてというのはだいぶ減ってきましたね。
お金が入ってきている、あるいは出ていっているという、こう実感っていうんですか、こうお金の重さとか感触とかっていうことを感じにくくなってるのではないかなっていうふうには思うんですよね。
私もやっぱり食料品であったり、やはりカードを使うっていうことが多くて、子どもの前でもやっぱりカードでお支払いしますっていうふうに言うと、現金を目にすることがそういえばなかったなって思うんですよね。だと子どもってこう魔法の何かカードのようにこういくらでも使えるっていうふうにして、もしかしたら勘違いしてると思う人もいるんじゃないかなっていうことと、こう私もそうなんですけど、カードで使ってると現金が出てるっていう感覚がないので、なんかあんまり使ったっていう う感覚って残らないんですよね。そして月末ぐらいに明細書が来て、あらって思ってこう驚くっていうことがありますので、本当に子どもたちにこうお金を渡して何かをするっていうことが経験として少ないなっていうのは感じますね。
先ほど我々はこうお金の使い方を親からこう聞いては来なかったけれども、なんとかやりましたっていうふうな思いが残ってたりとかしますが、それはお金をこう実感としてこう触って分かってるっていうようなところがあったので、具体的なイメージを持ちやすかったってことがあるんだと思うんですけど、今の子どもたちは実際にこうお金というふうなものを触って何かしているということではなくて、その実感が持ちにくいっていうような、そういう世の中になってきてるっていうことを踏まえて、子どもたちにある程度具体的に教える必要があるんじゃないかというふうに感じます。
そうですね、まあ、親からですね、子どもに使うお金はですね、例えば生活費であったりですとか教育費だったりとかいうことですよね。でこれが大きな金額でもあるでしょうから、まあ、どこの親御さんもですね、気にしてしっかりと貯蓄をしていると思います。実際にただ受け取っている子どもの方はですね、それに対して、なんとなく親が苦面はしてるんだろうなと思いながらもですね、まあ、果たしてそれほど実感しているかどうかというところは大きな違いがあるんじゃないかなと思います。
その通り。
あそこが大人の目線と子どもの目線の違いではないかなと思っています。
大人目線、子ども目線というお話ありましたけれども、子ども目線だった、まあ、子どもたちが大人目線に今度は変わるっていうのが、この独り立ちの時期っていうふうにして思われるんですけれど。
そうですね、まあ、ここが一番大事なところになると思います。で今までは子どもでよかったわけなんですけど、今度はそれが大人目線でですね、お金を見る、使えるようになるということが重要な目標になると思います。自分で考えて行動ができるような子どもにしていかなければいけません。
お金のことが、支払いの仕方とか使い方とかについて、いろんなものが変わってきたっていうふうなお話先ほどあったんですけれども、いろんなことがこう変わっていくこの時代の中で、どういうことを基本に考えていったらいいと思いますか？
経済や金融の世界についてはですね、これからますますグローバルな世の中になってくると思いますし、お子さんたちもそういう中でこれから生きていくことになると思います。実際世界においてはですね、現金ではなくてクレジットカードなんかのカード決済が主流でありますし、デンマークではこれから2030年に向けて現金決済を一切廃止するっていう動きまであるくらいなんですね。
お金がなくなっちゃう。
その通りです。基本としてお金とそれから価値というものが違うものです。お金というものはですね、その姿は多様に変わっていくと思います。ですが価値観については変わることは簡単にはないです。例えば地道に働いて世の中や誰かのために役に立つということは大切なことです。こういう価値観を教えることは家庭や大人がするべき大切な教育だと考えています。そうすればなぜ生きていく上でお金が必要なのかという考え方の土台がきちんとできます。
そうですね、このお金と価値は違うっていうのはとても大事なことだなと思いました。どういうことに価値があるかっていうふうなことを土台にして、その時にこうお金が必要になる、あるいは必要なお金をどうするかっていうふうな考え方にこうつながっていく。
収支という考え方と、それから準備という考え方をですね、持っていただけたらと思っています。
収支と準備
です、はい、で準備の方はですね、例えばまあお子さんが部活動をされているとしますと、試合の前何週間とかなれば、まあ、みんな一生懸命こう準備をしてですね、臨まれると思います。まあ明日試合だからといって急にですねやるってことはないと思う、はい、まあ、そういうふうなですね、意味も含めて、まあ、人生の中にもですね、いろいろこう決まって動いてくることもありますので、まあ、それに備えておくといったようなですね、ところが大切かなと思っています。収支の方についてはですね、今後の人生において、まあ、いろんなですね、イベントがこれから起こってくると思います。はい、でそれにですね、かかってくるお金をですね、人生に合わせていくというのは意味での収支ですね。合わせていただいた結果ですね、お金が足りていれば、もちろん、OK なわけなんでしょうけど、いろんな課題がそこで見えてくると思います。例えば、まあ、お金が足らないということもそうでしょうし、必要なこの場面の時にちょうどうまく用意ができないといったことなんかがですね、いろいろ見えてくるんではないかと思っています。そうした課題において、我々は優先順位をつけてですね、本当にそれが必要なのかといったことも考えながらですね、限られるお金を大切に使っていくということが必要になると思います。自分のですね、収入の中でしっかりと生活ができるようにするということが、まあ、一番大切なわけなんですけど、 ただ貯めるだけでですね、やっていくだけではなくて、しっかりその貯めたお金をですね、大事な時にしっかり使える、そういう判断ができるですね、そういうふうなですね、大人になってほしいなと思っています。
こう一人で出した時に何か危ないんじゃないかって漠然とこう思ってるところって親ってありますよね。
ありますよね、
はい、そういったものからトラブル、お金に関するトラブルを避けるために何かこう覚えておいた方がいいことっていうか、心がけた方がいいこと、一言伝えた方がいいことって何だろうかと思うんですけど、
やっぱり一言で言えば、わからないことにはすぐ手を出さない、ということだと思うんですね。どうかなって思った時に必ず周りの人に確かめたり確認することで、それが大丈夫なものかそうでないものかがわかるはずなので、それから初めて行動ができれば、まあ、そうした心配も少なくなるんじゃないかなと思います、
一呼吸を置いて、そして周りに聞いて、それからよくわからないことについては、
そうですね、うまい話には乗らないっていうのは大事かもしれませんね。あのアルバイト代にしてもなんかすごく高いとか、標準的な金額よりも異常にっていうか高いは、やっぱり何か気をつけなきゃいけないとか、そういうものをこう身につけれる感覚っていうんでしょうかね、大事なんだけどなかなか難しいですよね。大人も騙される時代なんで、
していい失敗とそうじゃない深手とやっぱりあると思うんだよね、
小さいうちに失敗した方がいいんですよね、そういう意味では、小さい失敗をしてた方が、後で大きな失敗にならない。
でも親ってあの小さいうちからも失敗させたくないと思うから、これが欲しいって言った時に買わしてあげればいいんですけど、あのやめた方がいいよとか、ついつい私もそうですけど、余計なことをこう口走ってしまって、子供のその意欲とか失敗するせっかくのいいチャンスを奪ってしまって、奪ってしまってるんだろうなっていうことが思いますね。でもそれをただこうあーっと思いながら見てあげれる親の寛容さも、大切なんだろうなっていうことは感じますね、
まあ、それも大事な教育なんでしょうね。
そうですね、
まあ、あとさっきの収支の話ではですね、やっぱりどのぐらいのお金が将来この場面でかかるのかっていうのを大人が答えてあげるよりは、子どもに考えさせる、あるいは調べさせるっていうことも結構大事なことだと思うんですね。でそれによって子どもさんの方も実感ができてですね、それに対しての準備であるとか心構えもできるとあのいうことだと思います。
今回はあのお金って何て言うんでしょう、家庭の中でなかなかこう話題にしづらいというか、しないというのか、自分の家の経済があって、いやお金なんかないよとかっていうのは簡単にこう言ってはいるんですけど、じゃあ実際に収支を子どもたちに教えてるかっていうと、そういうことっていうのはあまり教えてないなっていうのが現実だと思います。で、親元離れるときに家庭でやはり一度どんなふうにしてお金を使うのかっていうことをお子さんと話し合ってみたらいいのかなってことを、私今日のあの徳永さんのお話を伺って、出す前にやっぱり親子で話し合う時間って大切だなっていうことを感じました。あの長いスパンじゃなくて1ヶ月間どうやってまず何にお金がかかるのかっていうことを書き出して、でそれをもらったお金の中からどのようにして分配していって、その優先順位ですよね、そのことを考える、それを親子で一緒に考えてみる。あの子供って意外に愛に考えてたりとかはわからないっていうこともたくさんあると思うので、こういうことかかるんだよっていうことを自分の家庭のことをまず1ヶ月単位でいいですから考えて、そしてあのきっと失敗はすると思います。で失敗もしてもいいんじゃないかと思います。失敗しないでそんな上手に使えるなんていうことはないと思うので、その小さな失敗を積み重ねていって、じゃあなぜその失敗をしたのかを一緒に考えて、じゃあ次どうするっていうことを積み重ねていくと、今度1年後2年後3年後それから10年後っていう時に、あの自分なりのお金の使い方っていうのを身につけていくことができるのではないかなと思います。それがなるべく親としてはあのその失敗の幅が小さい方がいいかなとは思うんですけれども、これもやっぱり大人になっていく上では大切な経験じゃないかなと思いますので、その相談された時に何かアドバイスができるであったり、一緒に考えてあげるっていうことが家庭の例えば親としてあの大事なことかなっていうことはとても感じました。
今日はあのお金のお話で、いうことで、あの徳永さんに来ていただいてお話しいただいたんですけれど、自分がどうしたいのかっていうその価値観 であったり、まあ、ライフスタイルであったりっていうふうなところがベースになって、そしてお金のことを考えていく、そして優先、先ほどから出てますけれども優先順位を考えていくっていうふうなところっていうのはすごくよくわかりました。お金のこととかグローバルとかっていうふうに言われるとこうすごくこう引いちゃったりとか、仮想通貨とかいろんな言葉とかがこう溢れてはいますが、基本はあまり変わらないんだなっていうふうなことをなんかこう再認識できたような気がします。独り立ちされる子さんたちにはどうしたいのかなっていうふうなことを強く持っていただいて、そして世の中に羽ばたいてほしいなというふうに思います。最後に徳永さんの方から PR をお願いしたいと思うんですが。
はい、ありがとうございます。まあ、これから生き方や働き方などのライフスタイルが多様化してくる現在、その動きはますます活発化すると思われます。皆様のお子様たちが生きていく世の中はこれからどうなっていくのでしょうか。楽しみですね。その時に、お子様たちが困ることのないようにお金に関しても正しい知識を持つことはとても重要だと思います。弊社ではそうした金融や経済教育においてもこれからの日本には非常に大事な分野だと考えており、さまざまな取り組みをしています。ご興味のある方はぜひ野村ホールディングスのホームページをご覧いただくか弊社駆動支店までご連絡ください。
今月のゲストは野村証券株式会社駆動支店の徳永貴博さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。